ローマ信徒への手紙、実章の14-15。ここでは、使わされる良い知らしを伝える、述べ伝えるということですね。まあ、そのことについて今もかなり詳しくですね、短い2節なんですけども、これは非常に重要なことを含んでいますので、わずか2節にしたわけです。全体としてはですね、イスラエルの人たちはですね、イエス様なんか知らないと、よくわからないという人も多かったんですけども、実は知らされていると、まあ、こういうですね、この宇宙、世界全体がですね、この真理を絶えず伝えようとしていると、伝えてるんだと。そういうことは、ずっと前からすでにパウロ以外からも言われていたことなんです。それはですね、この、初めの方からすでに、書いてあります。それは、ローマ信徒の手紙の一章の19-20あたりからすでにですね、一番初めからですね、そういうこと書いてあるんですね。真理っていうのはですね、ある意味では隠されたようなところがある、非常に深い神秘であるけれども、他方またですね、このように神の永遠の力と神性というものはですね、作られたものに現れているんだと。これは神様がですね、この作ったその目的はですね、神様のご性質を伝えようとする一つの手段、道具として、あらゆるものは作ってあると。まあ、そういうふうにですね、すでに天地創造の時から神様のご旨意を伝えようとする神様のご意志があるんだと言ってるわけですね。だけどですね、人間というものはそういうふうに作られたもの、あらゆるものに刻み込まれた神のご性質を受け取らないと、背を向けると、そういう強い傾向もあるということなんですね。そういうふうに初めからここでは実はもう言われておるんですね。でこのことは、もう神様を知った私たちもいつも気をつけている必要があるわけですね。神様のご性質というのは作られたもみんないろんなものに現れているんだと。これはだからですね、何を見ても単にきれいなものだけでないんですね。いろんなもの、例えばですね、虫なんか気持ちが悪いとか、神様のことは全然関係ないと思う人も多いんだけど、そういうものみんな神様が意味を持って、神様のさまざまなご性質を表す、そのために作られているわけですね。人間が虫のようなものを作れないわけです。今の現代科学で、ロボットなんか作っても非常にぎこちない動きですね。ものすごいエネルギーとお金、費用をいっぱい作っても本当にぎこちない動きです。まあ、それで、翼を持ったものは全くできないわけですね。小さな虫、コバエみたいなでも、もう翼を持って、この肩の筋肉がものすごくたくさん動いているわけです。そういうことはできないわけです。そういう一つ一つを見てもですね、よく見たら神様の非常に素晴らしいですね、力、ご性質が現れている。ですね。何でもない石ころ一つ見てもそうなんです。石ころってこれいつからこの世にできたのか、どのように家庭でこう壊れてこのものになったのか、なんかどんなものが膨らまれているのか、いつそのように作られたんだろうかと思ったら、非常に遥か昔からですね、人間なんか作ってないんですね、いろんな岩石や。土って言うともそれは岩石が粉々になったものなんですね。一つ一つの草をよく見て観察したら、本当にそれは神様のご性質。それを真似して人間が作ってるだけなんですね。そういうことをまず書いてありますし、このことは詩編というのはですね、後でも触れますが、いろいろなことがですね、新約聖書のこういうふうに、現れる前からすでに予言的に書いてあるんですね。神様はですね、この真理、御言葉、真理を伝えようとされているということは、旧約聖書ではどこにあったかと、 ちょっと考えてみられたらですね、聖書を読むっていうことはそのあるところだけパッと見て分かったということにはならないので、いろんなつながりがあるわけですね。でこういう一つのことがあったら、これ旧約聖書では書いてあっただろうかということを考えながらですね、思い出しながら読むということです。そうして旧約聖書との関わりが分かりますと、よりですね浮かび上がっていくということがあります。で、この神様がですね絶えず真理を伝えようとする、言葉を伝えようとするっていうのは詩編の中にありますですね。詩編以外にはですね、創世記とか出エジプト記とかレビ記、申命記、民数記とかヨシュア記、そういうものでですね、神様が真理を伝えよう、あらゆる世界に伝えようということは、これほとんど記憶を思い出せないと思います。神様の言葉に従うということに集中されているんですね。従わない人もたくさん出て滅んでいってしまったと。だからそれをですね、他のいろんなところに伝えようということは、創世記、出エジプト、申命記、レビ記、そういう初めの部分には本当に載っていないようなことですが、暗示はありますけどね。詩編にははっきり出てきているのか、あちらこちらになります。そういう意味でも詩編は非常に大事なんですが、まず19編というのは昔から有名ですね。詩編の19編、ついこの間書いたばかりですね、命の水で。この19編で書いた命の水の記事を読んでですね、何人かの方々からこのところで非常にこの詩編の意味、御言葉がこういうふうに伝えられている時分かったと感想を書いてこられた方がおられますが、天や大空で詩編を代表させているので、天と大空だけではないんですね。要するに神様の作られたものみんなということですが、昼も夜もですね、作られたものは絶えずですねメッセージを送っているという意味なんですね。普通の物理的な音声としては聞こえてない。だけどそのですね、作られたものは天も地もあらゆるものがいつもですね、メッセージを発信し続けてんだと。それがこの詩を書いた人には特別に深く掲示をされたわけです。聞き取ったわけです。で、私たちはですね、それが聞こえない、わからないとしても、そういうふうに前の人が証しをしてくださる。だから少しでもそれに近づこうと、聞こうとすれば、何でも聞こえてくるということなんですね。何でも集中力で聞こえてくるということはありますよね。誰かの話を聞いたと他で音がしとってもわからないと。他で音がしてるのにおったのに集中してたら本当にわからない。だけど集中してなければ他のいろんな音が聞こえてきてしまうということありますよね。それと同じでですね、霊的にも本当に集中するとこのように普段にはわからないものがですね、作られたものからメッセージが発信されているっていうのを、分かるっていうことです。こんなふうにですね、非常に古い時代からずっと前から神様のこの言葉っていうのは全世界に発信されているっていう、これはもう本当驚くべきことなんですね。こういうことはですね、哲学でも全然こんなことは考えたこともないわけです。ですね、作られたもの自体が発信しているなって。こういう形で、古くからこの真理っていうのはそれ自体ですね、動いてるわけなんですね。そういうところがあります。そしてですね、これさっき言いました、この詩編においては他にもいろいろですね、非常に伝えるっていうことがすでに出てる、一番出てるんですね、この旧約聖書の中では。ほとんどそういうことは知らない人が、クリスト者の中でもですね、詩編というのは本当にわずかしか知らない人がこれも圧倒的に多いです。だから書いたものも本当にわずかしかないし、もう決まったも詩編の、23編とか第1編とかですね、30編とか本当にわずかです。もちろん一般の人、日本人はほとんど詩編なんてイメージも湧かないと思いますね。この点は不思議なことで、万葉集といったらですね、古今集なんて誰でも知ってるわけです。日本の教科書はですね、このような非常に深い内容の広範な内容の万葉集が比較のものにもならないような広範な内容のものを全く紹介もしないということですね。ホメロスなんかでも日本の口語教育で全く紹介もされないわけです。プラトンの哲学も全く紹介もないと。 日本の、ね、狭いものだけでですね、やる。本当に、まあ、私も高校の授業がつまらなかったですね。全く聞きたくもない、つまらなかった。ほとんどあんまり影響を受けなかったというぐらいですね、高等学校の国語教育はつまらなかったです。まあ、中学校の時は良かった。本当につまらなかったと、今でも思いますね。どうしてこんなつまらないことをですね、聞かないといけないのかと、聞いてないことも多かった、自分で勉強してたということですね、他のこととか。そういうふうに、他のですね、世界にいろんなものがあるのに、それをもっと紹介すればいいのに、狭い狭い、そんなことをですね、やっておったと。ね、まあ、それでですね、この詩編の中にどういうことがあるかということですね。でそのことについてちょっと見ていきたいと思いますね。でまあ、ちょっとその点でですね、今までも詩編は特にいろんなところで学んできたと思うんですけれども、そういうどこにそんなこと書いてあったかなと、今度もそういう意味で詩編の150編全体をですね、以前からのものを6本をまとめて CD にしたわけですが、あれは150回あるというのではなくて、何回もやったのが含まれているから、全体で260回か270回分ぐらいですから、まあ半分、半時間としても130時間ぐらいは、ものすごい時間があるわけですね。同じものも入って、同じ詩について別の時にやったのも入ってます。ですから時間のある方はですね、そういうことで、まあ、今も申し込みがあって、何十人か県外からもかなりたくさんの人からあります。詩編に学んでないという方々多いからです。で、ここのまずですね、詩編の67っていうのを見てくださいね。詩編の67、この詩編の67を見たらですね、ここにはそういうユダヤ人だけとかイスラエルの人だけとかいう狭いようなことで全くないというのが分かります。旧約聖書っていうのはユダヤ人の宗教の本だろうなんて思ってる人本当にたくさんおることですね。そういうことを読んでないからですが、この3節から見てもですね、神様の道、この真理の言葉を全部の民が知るようにと、御会の価格を見せてもらう、その祝福をいただくのはですね、自分だけで収めるためでなくって、全地に知らせるためだと、みんなが知るためなんだと、で全ての民が感謝を捧げるようにと、4節もそうです。そして5節もこれを繰り返し、諸国の民、国々、これは全世界に伝わるということを分かってたからなんですね。この詩を書いた人は当時のイスラエルの人はほとんどはですね、そんなイスラエル自分たちだけのものだと、自分たちだけが神様の言葉を知らされてるんだと、選ばれてるんだと思っていたんですけど、その真理を本当に知った人はですね、これはこの狭い人だけが持つものでは全くないんだと、全世界にこれを広がっていくもんだっていうことをこのように啓示をされたわけです。これは考えてそうなったんじゃないんですね。こういうふうに人間はどんな天才でも考えても狭い狭い、今度の原発もそうです。どんな頭のよい、日本で一番頭のよい人がいっぱい考えても、ああいう事故はですね、本当に防げなかったわけですね。そして酔ってたかってみんなが安全だ安全だと合唱してたわけです。そういうことは分かります。人間の持っている英知なんて遠いんですよ。ここにも狭いところがありますね。それに対してこの神様の啓示を受けたらです、その時代をはるかに超えていくわけです。はるかに超えた広い考え、動詞、洞察を持つと。で、この諸国の民が導かれるようにと、こういうことでずっとで、これ最後までこの67編で広やかさっていうんですね、自分が幸せになりたい、これも人間誰でもそうなんですが、子供もないですね、幼児もそうです、老児もそうです。それだけで進歩がないわけですよね。だけどその進歩がない状態でたくさんの人たちはとどまってしまう。もう死ぬまでですね、自分の幸せがあったらいいと、自分の幸せばっかりこうあるっていう状態、それだけでとどまっておったんで、本当に祝福が受けられない、もっとより大きなですね、深い喜びや幸いがわからないままになりますよね。で、こういうふうに詩編を学ぶことによってですね、あ、こんなに広いですね、世界があるんだと、 ということを、こういうのを学ばなければわからないわけです。こういうふうに、詩編は私たちの心の世界、霊的世界を広げてくれるためには非常に重要なものなんですね。この旧約聖書といったら何か戦争があるとかですね、そういうふうなことだけしか知らないとかいう人もおるわけなんですけども、そういうことでは本当に狭いものだということです。でその他もちょっと一部挙げておきますね。その隣もですね、この67は一番この全体予想なんですけど、すぐ隣を見てもですね、66の8を見てもですね、66編のすぐ隣のページ8節、これは、4節もそうなんですけど、66編の4節も8節もここにもですね、全地は全世界はあなたに向かってひれ伏して褒めたたえると、こういうことをあらかじめこう示されたということなんですですね。実際にこの時は遥かな古代2500年とか3000年も前であればですね、世界といったって歩いていかないといけないんですよね、船で行くとか。今のようにインターネットではそんなもの全然ないわけです。そういうふうにですね、実際に見たり見聞さ、本当に狭いところしか知らなくても、この全世界にこれが真理は広がっていくということを分かってたということですね。で褒め歌うようになると、これがそれに2000年以上も経ってからこのように世界でですね、今も日本だけでもあらゆる至るところでこの時間帯でも賛美が捧げ祈られておると思いますね。世界にこの時間も違いますけど、もういつもいつもこのように賛美されているわけです。で本当にこれを実現していったわけですね。この8節もそうです。諸国の民を、唯一のこの神を信じて賛美をこれ上げようと、そういうことですから、この2000年2500年どれだけ進歩したんだろうか。この社会は人間をばかり褒めたたえるということですね。これもテレビでも新聞見たら分かるとおり、人間何かに勝った、優勝したってものすごいみんな褒めたたえる姿はバーッと映し出されて、あっという間に全日本に放映されるんですよ。あとはもう大事件のように、のことは全然大事件でも何でもないですね。そういうふうに、詩編っていうのはいろいろありますが、あともう一つですね挙げておきますが、96編というのですね。96編これもですね、さっきとほとんど同じようになっているのが分かりますね。ここも全地、そしてここにはっきりとですね、この2節にその伝えるっていうことはこのように旧約聖書の中でもはっきり出てきておるというのが分かります。全地に呼びかけ、そしてですね、主に向かって歌え、日から日、毎日毎日、救いの良き知らせを告げようと。この良き知らせ、これは福音ということであるんですね。この福音というのは中国語でまず訳された福音と、それを日本でそのままもらったわけです。本来これ中国語なんですね、福音ということ。だから現代でも中国語の聖書は福音となっている。福音という発音ですけどね。福音。こういうふうにですね、福は喜び、幸いの知らせという意味なんです。グッドニュースということですね。良い知らせを告げ伝えと。こういうふうにですね、このあと7節も9節も、あるいは10節も、ですね、国々に触れて言えと、主こそ王だとですね、さっきのイザヤもそうだったけど、主こそみんなをご支配なさっている、真実と愛によってですね、これこのヤウェですね、ここはヤウェと書いてある、この聖書で書かれているヤウェの神だけがですね、本当に意味で全世界を真実を持ってご支配なさっているんだと、これはもう絶対他ではわからないことだからですね、これを何とかして伝えようということが、ここに非常に古い時代から言われている。もうこのことに関しては全くもう動いてないんです。ぶれてないわけです。ですね。今もまた続いてるんですよね。で、こういう日曜日とか、それ以外の集まりは、 すでに信じた人がさらなる御言葉と聖霊を受けるためでもある、あるいは互いの交流を深める、あるいは励まし合うためと、初めての人が来てそして知るという機会、伝道宣教の機会にもなっているわけです。こういう場がなかったら連れてくることはできないですね。私も初めての場合は本によってですね、書いた人によって、もうその人は手に召されたけど、その人によって初めて突然知らされて、そしてその集まりがあったからどうですかと言ったので行ってみたと。集まりがなかったらそれでどうなってたかわからないわけです。集まりがなかったら成長できないですね。水を注いでもらわないと。そういう意味でこういう集まりはですね、信じた人の信仰を強め、新しくするとともにですね、信じてない人が絶えず招かれるという、そういう宣教の場にもなっているわけですね。そういう意味で集会は非常に重要なことで、そしてこれはこういうふうに遥かな昔からこの良い知らせを伝えるっていう、そういう営みの一つとしてずっと続いてきたと。捕囚になった時もバビロンにおいてですね、なぜ滅びてしまわなかったか、それはこういう集まりが続けられて聖書が読まれてきたからです。御言葉がそれを解体を防いだわけですね。人間がどんなにですね、考えて団結してっていったら、そんなものは簡単に壊れてしまうんです。まあ、政治政党でもそうですね、もう絶えず壊れてまたくっついては壊れるんですけど、御言葉がこうずっと2000年3000年もですね、人間の集まりをずっと消えたと思ってまた別のところで生まれると、その集まりを全体制度と続いていくという、そういう強固な結びつきをこの御言葉がもたらすわけですね。そういうことをこれは知ってるわけです。はい。まあ他にもありますけど、このように詩編というものはですね、この伝えるっていうことは早くから旧約聖書の中で一番はっきりと書いてあるんですね。宣教ということはですね、新約聖書に初めて書いてあるというと大きな間違いなんです。こういうふうに、まあ、ほとんどの人でも残念なことそう思ってるわけですけど、これは詩編をみんなあまり知らないからなんですね。まあ、そういうことですね。それで、まあ、今日のところですね、もう一遍戻っています。で、このですね、聞いたことがない人、どうして信じられようと。だからこそ伝える、使わされて伝える人がおるんだと、神様は作られていくということですね。送られない前から神様はそういうことをされているというのが今まで見たと思うんですね。宇宙そのもののいろんなものが発信している、それを具体的にですね、伝えようと人を起こして、使わして、そして伝えさせておると。そして、ここでですね、この使わされなかったらということあります。どうしつつあることができる、これも確かにそういうことです。これはですね、使わされなかったら言えない、ここにある今来ている方々もですね、誰かに言おうとしたら、本当にうちに促すものがなかったらですね、言えないと思います。自分だけ黙ってキリスト神様信じてますとか言えない、それまだ心にはっきりとですね、促すものがなかったら、そういうふうに言えないということになるわけですね。でも言えなくてもですね、少しでも嘘をつかないように、他の人がするよね、悪い遊びも、それは態度、行動ででも表しているということなんですね。口では言えなくても、行動でですね、生活で表すということももちろんされている。それだけでも、何かこの人さっきのよくとも言って、どっか違うと。いう気持ちを他者に告げ知らせておるということは言えるわけです。ですから口で全く伝えられないかもダメだ、そんなことではないんですね。少しなりとも私たち以前の間違った行動を抑えることができていたんですね。それは神様の内なるものがそういうふうにしているからなんですよね。それにいろんな形がある、直接的に口で述べ伝える人は必ず必要なわけです。述べ伝える、それを文に書く、で私もの文に書かれたもので知らされたんですね。私の場合はそれを知るまで、大学の4年になるまでは周りにキリストを信じてただの一人も本当では出会わなかったからですね。そういう雰囲気やものを分からなかったですね。この人どこ違う、神様信じてる、違うな、出会わなかったわけです。そういうものでも突然その使わされた人は書いたものによって、だから私も命の水を運ぶのもずっと続けてるのが、学校時代でも早くしたりしてそれなんです。どんなに反対されても、バカにされようがですね、何されようが、違うのが、 これは福音を伝えるために神様は使おうと思ったら、たった一人でも、10年間で一人使ってもいいと思うんですね。そういう気持ちでずっとしてきたわけです。これ、だんだんたくさんの人呼んでくれる。そんなこと期待したらダメなんですよね、初めから。一人でもいいと、二人でもいいという気持ちでですね、神様は使って、その一人が本当に伝えたらたくさん伝わっていくわけなんですよ。マルチン・ルターもたった一人です。本当に改心したら全ヨーロッパ、日本にも、その余波なんですね。宗教改革が起こったから、それでですね、そのプロテスタント、アメリカにもイギリスから伝わって、そのアメリカから日本に来たわけです。内村勘のそのアメリカのクラークによって初めて知ったんです。で、アメリカに渡って本当の改心もしたんです。それはその、まあ、言ったルターという一人が本当に悔い改めた大きな力なんだ。ですから私たちはですね、この宣教する場合でも、この人に言うたって受け入れてくれないと、そんなことも構わない。人間が判断するんじゃなくて、神様がそれを使うと。まあ、それはそういうことですね。それでもう一つここでですね、そんならほんの少しの人が使わされてるんだろうかというと、そうではなくって、キリストを信じた時にみんなこの世に使わされたものになるんですね。それが万人祭司ということなんです。それが旧約聖書とまあ大きく違うところであるんですね。旧約は特別な油注がれた王とか祭司だけが神様のことを人々に話すと。だけどキリストに従う者みんなが油注がれたものになると。そういうふうに、ぐんと広がったわけですね。だからそのことはですね、エペソの手紙を参照しますと、エペソのですね、信徒の手紙の6章の6章に、どこにそんな今言っていることと関係があるだろうかと、ちょっと思い出してみていただいたらと思いますが、新約聖書の359ページですね。6章のどこにそんな言葉、今の言葉と関係があるだろうかと。それは下の段にあるんですね。6章の下の段10節以降にありますが、これは14節を見ていただいたらいいんです。で、15節ですね。ここは霊の戦いだっていうんですね。こういうとこからキリスト教っていうのは本来武器を取らない戦いをするんだっていうことなんです。キリスト教が戦争を肯定するようなことはあるはずがないので、その、ね、知らない人が言ってるだけなんですね。本来のキリスト教ってこういう霊の戦いで、武器はですね、爆弾とかその刀とかこんなもんではないわけです。我々の武器っていうものはこのようにですね、神の武具、13から14、胸当ては正義だと。そうして履物がなかったり、石とか棘があったり、足がやられたら痛かったり、歩けなかったもダメです。ここで不思議なあれがありますね。我々持つ剣はですね、神の言葉だと。剣というのは一番人を昔やっつけるのに効果があったですね。剣、それは神の言葉だ。それとともにですね、この15節が見られないはずです。平和の福音を告げる、喜びの訪れを告げる準備を履物とするって言うんです。こういうふうに聖書にはっきり書いてあるけどですね、そんな履物履いてきたというふうに思ってここに来た人おるだろうかっていうと、おそらくほとんどあんまりいないんじゃないかと思うんですね。何履いてきたか、表面どんな綺麗な靴か、あれ古いからもうやめとこうかとかですね、そんなこと考えて、これは使いがほとんどなかったですね。福音をつける準備を履物履いていこうと、聖書に書いてあると。 こういう生活の中でもいつもこのように御言葉と結びつけてですね、どんな靴よりも綺麗な靴、高価な靴なんてどんなもいらないんですね、クリスチャンには。福音を告げる靴を履こうと。これどういうことかって、歩いていく場所も福音って、今のように飛行機とか車も何もないわけです。馬に乗っていくということもないわけですね。歩くということで遠くまで危険なところでみんな行ってたわけです。それと今日のあのイザヤの予言の今日とつながってるんです。足で伝えるわけですよね。で、そのために靴をしっかりした靴を履いておく。どこに行くにも福音を告げる準備、靴に履いておくというか、どこに行ってもですね、福音を告げるということは結び、もう切り離すことができない。行くところいつもですね、ここは一切も語りませんではなく、何かといつも告げたい。言葉で言えなくて、その態度でも知らせたいという気持ちなんですね。それぐらいですね、このように古い時代、初めてのこのキリスト教の時代にはですね、非常に熱心、燃えるような気持ちがあった。履物もだから福音を告げるための準備履物としていくんだっていう、そのぐらい意味なんですね。そういうことと今日のところが結びついてくるわけです。今日のところもですね、うっかりするとそういうことを見逃すわけですが、というのは何を見逃すかというと、良き知らせを伝える者の足はなんと美しいことでしょうと、こんな表現するだろうかというわけです。普通はですね、足が美しいとか言ったら女の人の足とかですね、あるいはスポーツマンの足が立派で、もうそういうことを言うはずですね。足、脚線美とか言ってですね、そういうことと全く根本的に違ったことが言われている。今言ったように、常に福音を伝えるということは歩いていかないといけないんですね。荒野も危険なところも山も谷も。ですからですね、そこに何を美しいと感じたかったら、その人がどんな山をも越えてですね、危険をも越えていく目的は福音のため、自分の楽しみとか、単に綺麗なところもこの観光旅行と全く違うわけです。そのために行くのは、その人が持っている神の言葉のゆえにですね、神の言葉のゆえに美しいと感じたわけです。このイザヤはですね。そういうふうに美しい、何を美しいと感じるかの感じ方が違うわけですね。どんなボロの服を着ておっても構わない。どんなに顔形が歪んでおっても構わない。何を持って心の中に持ってですね、そして歩いていってるのかと。そこで美しさを感じると言ったわけですね。こういうものの見方っていうのは本当に聖書でなければわからないわけです。もうこのようにもう外見的な綺麗な服とかファッションとか高価な 何十万もするような服着いてきたとか、そんなことばっかりありますからね。テレビで映したのはそこが大きな害があるところです。ラジオだけだったら決してそんな見もしない、欲しがりもしないものをですね、毎日毎日服を綺麗な服、高価な服を変えてきていったりするようなことがいっぱい出てくるもんだから、そういうものに引っ張られるんですね。そんなんどうでもいいことですね。そういうものをどんなに綺麗な高価な服を着たところで、心の中でしっかりした神様の真理の持ったけど、それも汚れたものです。見える人にはそれが分かるということなんです。だからそれは、例えばあの体の障害があって、まっすぐ顔も引きつってる、手も震えてる、そういう人の心にあるものが分かったらですね、それ本当にそういうものを美しいと感じるということなんです。これは水野源能さんなんかもですね、表情もちょっと引きつったようになってもですね、その心にあるものをしっかり見つめた本当に美しいものがあるわけですよね。で、絶えずあの人の場合も心をしっかり引き締めてですね、絶えず見たもの、狭いところしか見ることできない。今の車もない、車椅子もなかった。だけど、家族が持ってきている小さなこんな花とか、あるいは窓から見る景色とか、その小さなものを、言葉にまとめてですね、凝縮させようと。もう絶えざるこの弦が緊張しているようにして、そこから奏でられたものが言葉として伝えられていったわけですね。そういうふうに彼もですね、本当に伝えようと。寝たきりであっても霊的な足、いつも福音を伝える準備をしていたと。そういうふうに、これはどんな人でも可能なということです。神様の霊をしっかり望めば、ということですね。そういうことですね。はじめに言ったように、いろんな見た目にあんな美しくないような花も、あるいは虫もですね、これは神様の深い愛の心がなんか宿ってるんだと思えば、 神様のお心や言葉をそこの中に見たらですね、それ美しくなるわけです。人間でもそうです、ね、顔が少しも綺麗でない人でも心がそのように真理を見つめている分かれば本当に綺麗、見る人は綺麗と感じると、まあそういうふうにこの御言葉中心ですね、御言葉本当に宿っているものがこれは美しいと感じるようになるわけですね。だから、まあ、別のところで、パウロが言っているように、あなた方はこの世では星のように輝いているということがあるわけです。みんな大なり小なりですね、信じて続いているということは御言葉をしっかり持っているわけです。その御言葉が光っていると、輝いていると、それでですね、地位が低く奴隷であろうが、みすぼらしい服を着ていろうが、どっか輝いてるんだと。この世界は闇なんだけども、御言葉をしっかり持ってたら光ってるんだと。そういうふうにパウロがフィリピの手紙で言ってるとかありますよね。はい、まあ、そういうことで、私たちも、誰かがこのように神様に使わされているですね。特別な人になく、いろんな人が使わされている。そして、来たということなんですね。で、神様いろんな人を使うっていうのはですね、意外の人を使うことがあるんです。ある人はですね、例えば私がここの徳島集会を全然知らなかったんですけど、そのある人は私の家まで、あの山まで来たんだけど、そして集会をあれ知らせてくれたんですね。ですぐに行ったんだけど、その知らした人はすぐに離れていって、もともとそういう信仰って自分なかったようですね。まあ言うと、この人は私が徳島集会に加わるために使わされたようなものだと。そういうことは他にもあるんですね。その人自身は信仰を持ってない、あんまり持ってない、あれ持ってないような人が引っ張っていてですね、それでその人は定着、引っ張れてこられた人が定着するっていう人もおるんです。いろんなことをですね、神様は使わそうと、使わせてるんですよね。ですから、この人は、だから毒味も切って捨てたらダメだっていうことありますね。世の終わりまで。何が毒味かわからないんですよね。そういう毒味みたいな人も神様は使われることがあるんですね。ですから、その毒味が毒でないように祈ると。どっか毒が拭い去るように祈るっていうのが、また私たちの役目でもあるわけですね。はい、まあ、こういうふうにして、この述べ伝えるっていうことは、はるか昔から、また宇宙の被造物から、もういろんなものがしてる。信じたときにみんながある意味では少しずつでも光を放って伝えてるということではあるわけですね。で、これをますますですね、聖なる意をいただけば一層、それが述べ伝えられると。そして今、私もかつてそうだったように、闇で苦しんでる人たちが解放されて本当の世界を知ると。それを知っていただき